文教シェルパ。
時刻は12時30分を回りました。 FM845 近畿の皆さん、こんにちは。京都文教大学学生放送局4回生の高尾義行です。
同じく2回生の高田明宏です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。文教シェルパ、この番組は京都文教大学学生放送局のメンバーが毎回大学周辺地域である伏見や宇治で頑張る人たちを学生目線で見つめ、地域を盛り上げていこうという思いで毎月第4木曜日12時30分から13時までの30分間お送りしています。
はい、
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高田くんは初登場ですね、はい、スタジオは。
そうですね、
はい、あの第1回から見学には来てくれてるんですけど、はい、満を持しての登場ということで、
初々しい姿を見てからの登場ということですが、
はい、高田くんはどんな子ですか、はい、なんか自己紹介をしてください、はい、ちょっと。
あー、いやまあ臨床心理学部の京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科の2回生を
やってますね。
やって
ます、はい。部活は、この学生放送局以外には何か入ってますか？
吹奏楽部を。
吹奏楽部、
はい、吹奏楽部を、はい、
トランペットやってるんですよね。
はい、トランペットやってるんですよ、
もう頑張ってる姿をよく見てるんですけども
ありがとうございます。
ぜひともそのまた演奏会もあるんやね。
はい、あります。
またおいおいね、そういうのも告知できたらいいなと思ってます。
はい、
今日は8回目ということでですね、はい、末広がりの8ですね。
末広がりの8 どう末広がるんでしょうかね。
末広がる、まあこれから番組もいい感じになっていくんじゃないかなと思ってますし、はい、まああとは8月待ち遠しいなと思って、
ね、
夏が待ち遠しいなと思って。夏は好きな方？
虫さえいなければ好きなんですよ。
虫嫌いな？
虫が大嫌いです。
あ、そうなんや。
もう子供の頃なんであんなに触れたんだろうっていうぐらい。本当、
今は触れないの？全く
触れないです。
全く
あのセミを取るのすらちょっと躊躇するレベルですから。
そうや、僕もできひんねんけど
できないんじゃないんですか。
小さい頃からカブトムシを見るだけやったら好きなんやけど、触るのはもう嫌やったね。
がっつり触ってました。
今は無理と。
今はちょっと。
そうなんや。
はい、
まあ夏はもうすぐそこまで来てるんかなっていうところなんですけど、
あとちょっとですよね、
うん、もう梅雨はいつ明けるのかって楽しみなところなんですけど
早く明けてほしいですよ。本当
もうギラギラとした太陽が
待ち遠しいです。
ですね、
はい、
どうですか今日は。まあ今日何をやるかと言いますとですね、
はい、
はい、ボルダリング。
ボルダリング
やったことあります？
やったことないです。聞いたこともちょっとなかったんで。
最近なんかテレビとか雑誌とかでもよく取り上げられてますよ。
見かけたことは多々あります。
あのなんか壁をよじ登るというか、はい、スパイダーマンじゃないけどそのなんかカラフルな石みたいなね、やつをね登っていこうっていうやつですね、
はい、クライミングみたいなやつですかね。
そうそうそう、まあそういうのを、この後ご紹介していきたいと思いますんで、
できれば、はい、
はい。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から NOW オンエア。
ファックスお便り待ってます。
ファックス番号は 075-602-9432。
ツイッターは文教シェルパで検索検索。
いいとこみっけ。はい、このコーナーは大学周辺地域である伏見や宇治のいいところを見つけるコーナーです。
はい、
今日はね、
何をするんですか？
今日のテーマは、
はい、
牧島には壁がある。
壁ですか？
どういうことやと思う？
どんな壁なんですかね？
どんな壁やと思う？なんか乗り越えないといけない壁かな。
よじ登るんですか？
鋭いな。まあさっきも話したから、はい、まああのまあし、まあわかると思うけど、まああのクライミングのジムが牧島にはあります。はい、はい、そのまあ登る、よじ登る壁ですね。
はい。
その壁が牧島にはあるということで。はい。今日はですね、クライミングジム、ロシェ牧島さんというところに、二人が伺ってきましたんで、僕、うちのね、メンバーが。
あの二人が。
あの二人が。結構おとなしそうに見えて、
はい、
あの活発な子たちで。
活発。ああ、でも活発ですよね。
牧島の、 どこにあるかと言いますと、
はい、
向島駅から歩いて7分。
近い。
ええ、近いですね。うちの文教大学から歩いて約10分ぐらい。
近いですね。
ええ、結構ね、学校帰りでも、はい、行きやすかったですね。ええ、なんでね、その、テクテクと歩いて、今日は、インタビューに伺ってきましたんで、
はい、
クライミングジムロシェ・マキシマさんの店長、北村義武さんに今日はお話を伺いました。じゃあこの様子を聞いてみましょう。
はい、
皆さんこんにちは。臨床心理学部2回生の谷春奈です。
同じく2回生の中川あずさです。今日の文教セルパはここクライミングジムロシェ・マキシマさんにやってきました。
スポーツクライミングが2020年の東京オリンピックの種目になるかもしれないという話題も盛り上がってますね。
そうですね。クライミングってやったことありますか？
嵐の番組でやってるのを見たことあるぐらいですかね。
やっぱそれぐらいになりますよね。今日はロシェ・マキシマ店長の北村さんにお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここはどんな方がよく利用されるんですか？
平日ですと多いのは仕事帰りの方で、お昼だとまあ学生さんがちらほらとという形で、土日だとお昼はファミリー層の方が多いですね。はい、
ファミリー層になると小さいお子さんはどれぐらいの方から来られるんですか？
一応ルール通りに登るのが早くて5歳ぐらい、まあ4歳で登る子もいらっしゃいますけど、だいたい5歳ぐらいからですね。でまあ楽しんで自分で登りたいと言ってきてるのがまあ5、6歳ぐらいからかなという感じです。はい、
そのくらいの子からできるということなんですけど、ボルタリングを全くやったことない初心者でもできるものですか？
そうですね、うちの店ですと階段が一段飛ばしできればとりあえず登れるぐらいから始まりますね。まあ、一番簡単なのはそれぐらいで、で、まあ、難しいやつだと、まあ、1年で登れたら相当すごいぐらいのものまではあります。はい、
ちなみにここのお店で最年長の方は何歳の方になるんですか？
75、6、多分76になったのかなぐらいですね。方が多分時ちょいちょい来る人の中では一番上ですね。はい、で多分やった人だと90弱ですね。はい、
ボルタリングを始めるにあたって何か用意するべきものとかはありますか？
基本的にはもう動きやすい服装があればもう十分ですね。はい、まあ、ジャージと T シャツぐらいで。
もう用具とかは必要ない？
必要な道具は専用のシューズと、まあ、あと、まあ、あったら方が良いのが滑り止めの粉ぐらいですけど、まあ、どちらもレンタルでありますので、最初は本当動きやすい服装でフラッと来てもらったら、まあ、人によってはスーツで着てそのままやる人もいるぐらいですね。はい、
今見てる限りだとロープを使ってないみたいなんですけど、危険ではないんですか？
あ、そうですね、こちらボルダリングといって、基本的にロープを使わないで済む高さ程度まででやるもので、まあ、下にマットが引いてあるんですけれども、で、まあ、店によってまあどれだけ安全にするか、まあ、面白さ追求するか基本的に反比例するようなものなんですけれども、そうですね、基本的にもう、まあ、単純に登り方、パワーだけで登るものじゃなくて、登り方考えてパズルと読み解くようにして、まあ、膝の向き変えたり手首の向き変えるだけでも登れなかったものが登れるようになったりして、まあ、ある程度パズル感覚を自分の体力でやるという形で、まあ、力だけでもなく、あとテクニックだけでもなくというところで、まあ、奥が予想以上に深いのかなと思います。で、あと登った時の達成感は、まあ、十分あります。はい、
ここからパッと見たときにホールドがネギの形とかが見えるんですけど、その形はどういうのを意識したりしてますか？
基本的にはそうですね、いろいろな形のものがまず偏らないようには意識してまして、バリエーションを増やすために同じような形がだけが偏らないようには心がけています。
いつオープンされたんですか？
そうですね、こちら 2014年の4月に、4月1日ですかね、ちょっと、まあ、準備ができたらそのままなし崩し的に開いたので何月何日っていうの明確ではないんですけども、4月の1日には正式に始めてました。
この牧島という場所でこのクライミングジムを開こうと思われたきっかけは何なんですか？
場所を選んだのは基本的にまず電車の駅からまあそこそこ近いところで高い建物、まあ、ある程度の高さが必要な建物があるということだと、やっぱり工業地帯があるところ でかつ交通道路のアクセスもいいところっていうので選んでいったところ、まあ、牧島がちょうど該当したという形になります。
この地域に開いて何か変わったこととか？
基本的にあの滋賀とかからも近いので、滋賀方面からもいらっしゃる方が予想以上に多かったのは、まあ良かったかなということにはなりますね、はい、大学生はこの前まで学生料金がなかったんでほとんど来てなかった状況ですけども、この前大学料金を設けて、まあ、ちらほらいらっしゃるようになり始めたぐらいですかね、まあ、ただまだ割合としては少ないです、はい、
北村さん自身がボルダリングを始めたきっかけっていうのは何なんですか？
私が始めたのは、結構不規則な仕事を最初、当時してまして、で、まあ、一人でフラッと行ってできるものが何あるかなと言って、たまたまその時に、まあ、まず、集合時間を決めないで一人で行けるもので、で、まあ、であと行ってみたら、まあ、誰かがいるっていうところで、まあ、気軽に始められるというもので、まあ、何個かやった中で、まあ、ボルダリングがちょうど性に合ったということになりますね、はい、
他のスポーツと比べてやっぱりそのボルダリング、まあ、クライミングってどうなんですかね、まだ地味な印象というか持たれてないかなって思うんですけど、
最近はだいぶメジャーになったのかなと思ってはいますね。まあ、今ボルダリングといって大体の人は通じるぐらいになってきてますんで、あとテレビの CM でも言ってますんで、認知はだいぶされてきたかなとは思ってます。
なんかコツとかありますか？
まあ、コツとかはまあありますね。で、まあ、最初結構しがみついちゃうんですけれども、まあ、本当の最初の最初ははしごみたいなもので、まあ、手で持って足でぐいぐい足で立ち上がる感じで、手で引っ張っちゃうと、まあ、3分後ぐらいには手がパンパンになるぐらいになっちゃいますん で、まあ、初日どれぐらい登れるか次第ですけど、まあ、コツは常になんか、まあ、1年やってても10年やってても多分、まあ、新しい発見はずっとあるかと思います。特に階段が普通に登れたら気にせずに来てもらって、まあ、やれるはやれるかなというので、まあ、なんていうのか、アドバイスというとあれですけど、そんなに身構えるようなものじゃなく来てもらったらいいかなとは思います。気軽に始められてですね、はい、
今後オリンピック種目になるかもしれないという話もありますけど、頑張っていきたい目標とかありますか？
目標、まあ、今まで通り気軽に始められる店であれば良いかなというのと、あとは、まあ、結構安全に、まあ、あんまり怪我なく登ってもらえるような環境を維持できたらいいかなとは思ってます。
お話
ありがとうございました。
はい、ということでインタビュー聞いていただきました、
はい、
どうでした？
ちょっとやってみたくなりましたね。
うん、なんか階段一段飛ばしでも全然余裕っていう感じ。
もう小学生でも十分いけちゃうレベルですよね、
うん、そうそうそう。なんかね、僕も実際やってみたんやけど。
やったんですか？
そう、インタビューの2人と僕も、はい、合わせてやらせてもらった
んですけど、ね、
途中からちょっと突然登場したみたいな感じになってましたけど、はい、まあなんか意外となんか腕とか足とかだけ使うんかなと思ってたんだけども、はい、意外と頭使うの。
頭？
そう、コースが決められてて、はい、例えば1番のコースだと、
はい、
1番の、ホールドっていう、ま、岩みたいなやつを掴んでください
っていう
指示があるわけね、
はい、
じゃあそこに掴まなければいけない。 じゃあその次の1番の印がついてるとこちょっと遠いところ、ね、そこに行くためには足をどう使えばいいかとか腕をどう使えばいいかっていう頭を使わないといけないちょっとした脳トレみたいな感じになります。
そんなイメージが全くなかった
ないよね。なんか見てるだけとね、はい、なんか全然違うと思う。
なんかもう体力勝負なところがあるかなっていうのは、
あ、全然そんなことない。あの、うん、気軽に始められる、
気軽に始められる、うん、もう小学校小学生でもいけるっていうのを言ってらした。
そうそうそう、なんか4歳5歳とかでもさなんか
すごい、
なんか軽々とやってのけるっていうのね、
すごい
すごいね。なんかでもその怪我とか大丈夫ですかって聞いてたんですけど、全然その怪我の、 あの怪我率みたいなのはそんなに高くない、
もう低い方、
まあ、低いんで、はい、あの安心してあの指導してもらえます。はい、
安心できますね。そうですね、本当にな
んかその初心者に向けても、はい、あの指導して くださるんで、あのそんなにあの
肩肘張って
あ、なんか やるのもちょっと緊張するなって思わずに、行くことができますね。
楽しみ、楽しいですよね。
そんななんか大学になんか牧島大学の近くに、はい、あのクライミングジムがあったってこと驚きやね。
もう近く通ってたのに気づかないっていうレベルでしょうし、
うん、そうやね。なかなかその近く東大元暮らしみたいな感じですけどあのそんな近くにもあるんですよ、あのクライミングジムロシェ牧島さん今日伺いました、
はい、
場所はですね、もう一度繰り返しますけども向島駅より徒歩7分、はい、京都文京大学から歩いて10分ぐらい、ですね、
近いですね、本当に。
営業時間はまあ日によって異なりますんで、あとは、料金も、なんかサービスデーとかありますんで、詳しいことはですね電話とか、ホームページ、はい、フェイスブックやってはりますんで、問い合わせてみてください。じゃあ、はい、電話番号お伝えしましょう。
お願いします、
はい、0774-66-6766 0774-66-6766 です。
お
はい、ロシェ牧島とはい、ウェブで検索してもらえればヒットしますんで、ぜひ詳しいことは、はい、電話とか、ホームページとか見ていただきたいと思います。
はい、
はい、今日は、クライミングジムロシェ牧島さんに伺いました。
はい、
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on air。
FAX お便り待ってます。
FAX 番号は 075-602-9432。
ツイッターは文教シェルパで検索検索。
先輩、はいはい、何やら僕たちがお世話になっている、向島ニュータウンの、うんうん、というところで何か動きがあるみたいなんです
か。そうなんですよ。なんかねこの間、参加させてもらったんですけど、はい、あの向島ニュータウンのこれからを考える会みたいな感じで、
これからですか。
なんかタウンミーティングが行われまして、はい、向島ニュータウンに関わる結構大きい
大掛かりな
あのプロジェクトなんですけど、なんか来年向島ニュータウンのまちづくり計画というのがあのできるそうなんですけど、まあそんな
計画が
なんかそういう街を盛り上げていこうという動きが今見られています。その中で、この間第1回が開かれましてタウンミーティング、それで僕はですね、あの、はい、歴史、そして、国際交流の、
歴史、
ワーキンググループに入らせてもらいまして、はい、まあ、この文教シェルパのお話を通じて、何か盛り上げていけませんかっていうお話もしてました。はい。どうですか？なんか盛り上げていきそうなことなんかないかなと思って
。盛り上げていきそうなことですか？
やっぱり留学生とかかな。
うん。いっぱいいますからね。
そうやね。なんか留学生をもっと、なんか、
プッシュしてい
きたいなという動きもありましたし、なんか NHK でさ、ブラタモリってやってるやん。
やってますね、う
ん。なんかそんな、ブラタモリ的な、はい、なんか、マニアックな歴史の世界とか
マニアックな、
なんかそういう世界もなんか今度教えたるでっていうあのおっちゃんもいましたから、ちょっとこれから気になりますね。
気になりますね。
子育てとかもそうですし、なんかこれから防災に関しても、話し合われてましたんで、まあ、これから、楽しみなところでもありますね。
楽しみですね。
はい、はい、なんかいろいろ まだまだね、僕らも頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ、もう宛先いきたいと思います。はい、宛先紹介してください。
はい、番組では皆様からのファックスお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-602-9432 です。おはがきは郵便番号612-8087京都市伏見区京町大黒町 115-3 FM845 文京シェルパの係まで。ツイッターは @RDKBU ぜひフォローよろしくお願いします。
はい、そして文京シェルパの過去の放送がインターネットでも聞けます。京都文京大学のホームページから文京シェルパのバナーを探してぜひ聞いてみてください。楽しい内容満載です。
はい、
はい、じゃあ次回の放送はいつですか？
7月28日ですね。
はい、もう7月28日暑そうですね。
暑そうですね、
ギラギラ太陽、
照りつける
楽しみに、やってまいりましょう。はい、文京シェルパ、ここまでのお相手は京都文京大学学生放送局の高尾義之と
高田明宏でした。
次回もお楽しみに。皆さん、さようなら。